水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日の話題は、
今日は私にとっても非常に新しい発見があった、面白い話だと思うんですが、
はい、
富山について、まあ、旅行ガイドブックとか地図とか調べてわからないとき、お知恵を拝借する友人あるいは相談を持ちかけられる知人が、まあ、私には10人とか20人とかいるんです、で私が富山を楽しむことができるのはそうした親しい人のおかげだと、まあ、感謝してます、
はい、
素敵な中年女性 K さんもその一人なんですが、当初富山国際大学の社会人講座英語小説を読もうに参加してもらったことが始まりでした、
はい、
今でも英語小説読書会を他の仲間の方と一緒にやり、その合間にいろいろ富山情報を教えてもらっています。でつい最近紹介してもらったのは、富山市向新城町にある隠し文学館花盛りの森の存在です、で館長杉田金次さんは、佐田玲というペンネームで小説を書く作家であり、かつては富山市図書館長オーバードホール館長を務めた経歴のエリート公務員でもありました、
はい、
青年時代から三島由紀夫に傾倒し、退職後三島由紀夫一筋三島文学だけを対象とする文学館を作ることを決意しました、杉田館長がホームページで述べているのですが、三島由紀夫氏遺族の了解を得て、三島由紀夫個人文学館を開設したんですね、
はい、
全国文学館協議会にも正式に入会しました、
はい、
私がこの文学館を訪ねたのは今年の企画展三島決断の時、小説盗賊から小説仮面の告白へというものの初日でした、
はい、
瀟洒な木造2階建てでのこの文学館は、まあ、ユニークな運営の手法をとっています、文学館を開くのは実は1年のうち1ヶ月間なんです、なぜかっていうと、
はい、
館長学芸員総務担当を一手に引き受ける杉田さんが、次回のテーマを考え、それから三島の作品を改めて見直し、さらに、幅広い取材と資料収集を行うんですね、テーマに沿って解説を書き、具体的な展示の制作、パンフレット作成、それから広報活動を行うからなんです、
はい、
今回の企画展を紹介するコピーには次のように述べています、
はい、
三島は作家活動に専念するためわずか9ヶ月勤めたところで大蔵省を辞めています、
はい、
20代前半で三島は決断するのです、小説盗賊を書き始めたのは彼がまだ東大法学部にいた当時で、大蔵省に入った後に書き上げました、
はい、
三島自身の恋人だった女性との交際、妹の死などを念頭に置きながら悲劇の恋を描いた作品と言えます、
はい、
そしてプロの作家となった三島が第一作として取り組んだのが同性愛をテーマにした仮面の告白でした。したがって今回の企画展は三島文学の流れを知る上での大きな鍵を与えてくれる企画展なんです、
はい、
花盛りの森文学館を訪ねた後ホテルに戻った私は興奮が冷めやらないままでした、
はい、
これは大変な文学館だと思いました、うん、富山を代表する知的拠点と呼んでいいんじゃないでしょうか。国立でも県立でもなく個人が一人で作った研究展示施設だということに感動しました、北陸新幹線が開通した今、ぜひ東京をはじめ全国の文学ファンがこの文学館を訪れるようになってほしいと思います。それどころか外国からの三島ファンや文学研究者も来ると思います、
はい、
今回の企画展は21日まで開いていますので、ぜひ皆さんお出かけになってはどうでしょうか、
はい、
埼玉県民の私がこれからも新幹線利用してぜひとも富山リピーターになりたいと思う場所が新たに2つできました、
はい、
1つは来年3月の花盛りの森文学館、もう1つは映画人生の約束で知った今年10月1日の新港曳山祭りです。富山魅力的な土地ですね。
この花盛りの森はちょっと私も行ってみたいですね。
ぜひいらっしゃってください、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。